聖書を読み出します。聖書はコリント信徒の手紙の1:15-58です。主に結ばれているならば自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。主に結ばれているならば自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。以上です。毎朝教会の扉を開け、そして、実はまず扉の前の清掃をいたします。まあ、そこにはですね、その前にですね、落ちた落ち葉というか、これは春でもそうですけども落ち葉が落ちています。それをですね、丁寧に丁寧に毎日毎日ですね、取っているのです。また同じようにですね、メダカの世話としてですね、卵を取ったりしております。なんでこんなことをしているのかなというふうに思うこともありますけども、しかしその時にですね、落ち葉を取るか取ってないかで、実は雨の日なのに、排水溝に落ち葉がたまってですね、後で大変になったりもしますので、その時その時に気がついた時にきちっと清掃しておくという、そのことは決して無駄にはならないというふうに思っています。私たちはなんでこんなことをしなければならないのか、こんなことをしても無駄じゃないかと思うこともたくさんありますけども、しかし決してそうではなくですね、無駄になっていることは何一つない、そのことをですね、今日は朝から思っていました。今日の箇所は死者の復活ということについて論じた後の結論の部分でもあります。とても難しい箇所で、パウロは人間を支配してきた罪と死にと律法に対して、神様はキリストの死と復活によって勝利を得たと述べていますが、それが一体どんなことなのかというのはもう少し自分自身で考えてみなければなりません。しかしこの問題を理解し伝えるためにパウロの苦労は並大抵のものではなかったようです。今日はそこに目が留まりました。苦労は決して無駄にはならない、パウロはそう言っています。なんでこんなことをしてんだろう、こんなに囚われて鞭打たれるんだろう、そんな苦難の中にあってもですね、この苦労は決して無駄にはならないということをですね、知っているのだというふうに言うのです。すべて主に結ばれているならば自分たちの苦労は決して無駄にならない、そのことをですね、私たちは今日ここに留めなければなりません。いろんな人たちがですね、いろんなことを話しておられます。しかしですね、私の心に残った言葉の一つにこういうものがあります。それは、苦労を知らない人は自分のことを先にしたがるというですね、ことです。苦労を知らない人は自分のことを先にしたがる、豊かな社会になって人からしてもらうことが多くなって、あえて苦労することもない、そんなふうに考えていることかもしれません。人からしていただくことに感謝や感動もなくなったというふうなことかもしれません。しかし人に助けられて生きていることを知らないと、やっぱり自分のことを先に従っていくのだろうというふうにも思うのです。自分のことを先にというふうな人たちは結局は孤立していきます。なぜかというと、苦労は勝手でもしなさいと昔は教えられていましたことです。人のために仕えること、人のことを思いながら働くこと、そういう苦労は決して無駄にはならない。なのにですね、それをですね、知らずに自分のことを先に従うという人は、自分たちがどのように生かされてきているかということを知らない人なのだろうなというふうに思うのです。パウロは、主に結ばれているならばと前置きして、苦労は決して無駄にならないというふうに言います。人々の救いをまず考えたパウロの言葉として、それは励ましの言葉として今日は受け取っていきたいなというふうに思います。私たちは一体どうだろうか、自分のことを先にしていないだろうか、そんなことを考えるのです。人のために使えること、また人のためにですね、何か大事なことをですね、任せられるときに嫌だなとかですね、こんなことしたくないなではなくして、それは主に結ばれているならば決して無駄にはならない、そのことをですね、私たちは考えながら今日も一日過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。 天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。パウロは主に結ばれているならば自分たちの労苦は決して無駄にならない、そういうふうに言っています。どうか私たちもそのことをこの身に置くことができますように、自分のことから先にではなく痛み苦しんでいる人たちに寄り添い、そこから始めることができるようにしてください。熊本の方ではまた水害や災害が起こりつつあります。どうか私たち一人一人がそこに目を留め、そこに身を置くことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そして全国の教会にいる信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、大乳幼稚園、そこに住む子どもたち先生、職員を事故やけがや病気、新型コロナから守ってください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはあなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えていただいてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。
今朝の祈りを祈ります。天の父よ、この一夜、あらゆる災難から私たちを守ってくださったことを、イエス・キリストによって感謝します。この日もまた罪と全ての悪から私たちを守り、私たちの全ての行いと生活とが運命からのように祈ります。それは私たちの体も魂も全てをあなたの御手にお任せするからです。どうか歩いてきた私たちいかなる力も振ることができないように、あなたの聖なる天使を私たちと共におらせてください。御子主イエス・キリストの御名によって祈ります。ご一緒に主が教えてくださった主の祈りを祈りましょう。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの責任を許したまえ、我らを滅びにはせずより救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何のものなのであり、祝福いたします。私たちの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが今日も私たちの上に豊かにあります。